予算特別委員会の主な質疑。議長を除く全議員で構成される予算特別委員会。西田博委員長、山本正弘、平野大輔、平岡雄一、水野孝、各副委員長において、延べ78人の委員が、令和5年度関係議案58件、令和4年度関係議案24件について、活発な質疑を行い、慎重に審査を重ねました。その審査における主な質疑と答弁を掲載します。紙面の都合上、掲載質問数の上限は、各会派の人数案分により決定しています。質疑の内容は、各会派からの提出によるものです。質疑、答弁の趣旨を簡潔にまとめています。自民党市民クラブ、生活保護制度。質問です。受給者の死亡により発生する家主の損害を保障する仕組みはないのか。答弁です。家主等が加入する民間保険等で対処すべきものだが、指定都市間で国への要望を含め意見交換を行っている。江ノ山川の氾濫の再発防止。質問です。平成30年7月豪雨災害で氾濫した江ノ山川について、災害の再発防止策は？答弁です。県による流域上流部の砂防堰堤の整備や、市による避難誘導対策など一体となって防災・減災に努めていきたい。JR 下祇園駅の再整備。質問です。自由通路、駅舎、西口駅前広場、アクセス道路はそれぞれいつ利用開始か。答弁です。自由通路及び駅舎は令和5年度末。西口駅前広場は令和7年度半ばの供用を予定しており、アクセス道路は令和8年度末の整備完了を目指している。雪害予防対策。質問です。地域内外をまたがる道路の除雪状況に差が生じないよう、県と連携すべきでは？答弁です。地域外の国道、県道を管理している広島県と協調して、除雪が行えるよう協議、調整していきたい。盛土規制法に基づく規制区域の指定。用語の解説です。盛土規制法。令和5年5月26日に施行される宅地造成及び特定盛土等規制法の通称。令和3年7月に発生した静岡県熱海市の盛土崩落に伴う大規模な土石流災害等を踏まえ、これまでの宅地造成等規制法を法律名、目的も含めて抜本的に改正し、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制することとなった。今後本市は同法に基づき、盛土等に伴う災害防止のため、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として、令和7年5月25日までに指定する。用語の解説でした。質問です。区域指定により資産価値が下がるなど、住民が不利益を被る心配はないのか。答弁です。区域指定は盛土等に伴う災害の防止のためであり、土地の安全性が高まることから不利益は生じないと認識している。商工センター地区の活性化事業。質問です。本事業をどのように進めるのか、またいつ頃までに完成させる意気込みか。答弁です。令和6年度の完成を目標に、まちづくりビジョンを策定する。まちづくりは、新中央市場の整備と、相互調整を図りながら進めたい。 広島拘置所の壁画保存。用語の解説です。広島拘置所の壁画。広島城築城400年を記念して本市の依頼に基づき、東区出身の故入野忠義氏が制作し、平成元年11月に完成した。広島拘置所一帯がかつての広島城郭内武家屋敷跡であることにちなみ、江戸時代の城下町の様子が再現されている。縦約2メートル、全長約200メートルに及ぶ大作である。用語の解説でした。質問です。神谷町から広島城への地下道にパネル化した壁画を設置してはどうか。答弁です。制作者のご遺族等から設置場所としての意向が示された場合は、地下道管理者と協議を行い検討していく必要がある。自民党保守クラブ。子育て世帯に対する本市の認識は。質問です。放課後児童クラブを有料化するが、子育て世帯の現状をどう認識しているのか。答弁です。昼間、保護者等が家庭にいない世帯が増加しているため、放課後児童クラブの受け皿の確保が重要と認識している。国民健康保険料の改定。質問です。国民健康保険料の値上げは計画策定の段階で予想できなかったのか。答弁です。令和5年度における保険料の上昇はコロナ禍の影響が大きく、当時は予測できなかったものである。障害福祉サービス事業。質問です。運営に必要な人材確保のため、職員の待遇を向上させる制度はあるか。答弁です。事業所は福祉・介護職員処遇改善加算等の算定額相当以上の賃金改善を実施することとなっている。肥料価格高騰対策。質問です。肥料価格が上昇する中、下水汚泥資源の肥料利用をどう進めていくか。答弁です。国の動向を踏まえつつ、農業者のニーズに応じて利用促進に向けて関係部署と連携して対応したい。平和大通りの利活用にあたって。質問です。ワークショップ参加者だけでなく、周辺住民等の意見も十分に聞くべきでは。答弁です。周辺住民等に正しく理解していただくため、今回の報告会や次回のワークショップの広報などに努める。公明党。食品ロス削減推進条例を食育教材に。質問です。条例の内容を教材に盛り込み、児童生徒に食品ロス削減の啓発を行えないか。答弁です。条例の内容を取り上げた資料を作成し、授業等の中で周知を図るなど、食品ロス削減の普及啓発に取り組みたい。一人暮らしの高齢者支援を。質問です。安心電話設置事業をより利用しやすい事業へと見直してはどうか。用語の解説です。安心電話。本市在住の高齢者等を対象に実施しているサービスの一つ。緊急時に通報機器のボタンを押すと、看護師等が待機する電話相談センターにつながり、救急車の要請や健康相談を行うことができる。利用料は原則自己負担。用語の解説でした。答弁です。利用要件の緩和等、様々な見直しを行っており、今後も本事業のチラシを分かりやすくするなど、利用者等の声を丁寧に聞き取りながら取り組む。住宅用火災警報器の更新。質問です。更新を促すため、ナッジ理論を利用した広報が効果的と思うが、 どうか。用語の解説です。ナッジ理論。人々が行動を選択するときの癖を理解して、強制することなく、人々が望ましい行動を選択するように導くアプローチのこと。ナッジとは、英語で注意を引くために、肘で軽くつく、そっと背中を押すという意味。用語の解説でした。答弁です。住宅用火災警報器の点検・交換について、今後はさらに印象に残る広報となるよう工夫し、一層の周知を図る。書かない窓口の早期設置を。質問です。この取り組みは全国各地に広がっているが、本市も取り組むべきではないか。答弁です。市民の利便性の向上に向けた取り組みを検討する中で、他都市の事例も参考にしながら、書かない窓口の拡大に努めていく。市民連合。メンタルヘルス対策の強化を。質問です。教職員のメンタルヘルス対策は重要だが、サポート体制はどうか。答弁です。ストレスチェックの実施、産業医や保健師による健康相談、臨床心理士による相談対応などを行っている。公共空間等の利活用推進を。質問です。紙鉢キテルと連携し、滞留空間の常設化に取り組むべきでは。用語の解説です。紙鉢キテル。民間企業を中心に、行政や大学など、広島都心に関わる様々な団体が参画する官民連携のまちづくりプラットフォームのこと。紙鉢とは、神谷町地区と八丁堀地区を一体的に捉えた愛称であり、来てるは人に来てほしいなどの意味が込められている。今後、このエリアで多くの都市開発プロジェクトが動きつつある中、神谷町を中心に都心全体をリノベーションするための方向性を検討・実現することを目的としている。用語の解説でした。答弁です。県警等との協議調整を行い、常設化に支障がなく、効果的な場所を検討し、紙鉢キテルと連携を図りながら、早期実現に向けて取り組んでいきたい。自動車産業を支える中小企業の成長。質問です。雇用の維持や賃金の上昇のために、どのように取り組むのか。答弁です。細やかで実効性の高い、伴走型支援を実施し、企業のコスト削減や収益力強化に欠かせない生産性向上の取り組みを後押しする。広島清風会。公害被害者の声を聞くこと。質問です。公害とはどのようなものか。本市の認識は。答弁です。柔軟剤等の香りで、体調を崩すことがあるため、公害と呼ばれる。公害に悩む市民がいることを広く周知し、理解していただくよう努める。窓ころポンプ場の稼働基準は？質問です。雨雲レーダーや降雨状況等を総合的に判断し、早めにポンプ稼働できないのか？答弁です。ポンプ場への雨水の流入量や水位上昇は一律でなく、予測が困難なため、ポンプの稼働は水位により判断している。図書館の駅前移転は懸念だらけ。質問です。各テナントへの営業保証を考慮していないが、必要となれば誰が負担するのか。答弁です。移転工事については、営業保証が発生しないよう、騒音、振動等に配慮することとしており、現時点では営業保証を行う予定はない。日本共産党、平和教材に裸足の弦を残して。質問です。 被爆者団体をはじめ全国からの削除撤回を求める声を聞き、どう考えるのか。答弁です。限られた授業時間内で家族の絆を説明する教材として、より使いやすいものに見直したことを丁寧に説明していきたい。全会一致の付帯決議の履行を。質問です。付帯決議の理解を得よとの意味を正しく理解し、十分に履行するべきでは。答弁です。当然に理解していただくべく説明を行ってきたところであり、付帯決議で課された手続きは果たしてきたものと考えている。無党派クラブ。公有財産の取得、交換、処分、貸し付け等。質問です。弁護士、税理士、不動産鑑定士など外部委員で構成する委員会で審査すべきでは。答弁です。財産評価委員会で財産取得に関する主管課長等に加え、外部の不動産鑑定士を委嘱し、適正に審査している。予算特別委員長報告。予算特別委員会では、令和5年度、令和4年度、関係議案について、2月22日以来、連日にわたって慎重に審査を重ねました。その結果、第1号議案、令和5年度広島市一般会計予算及び第122号議案、令和4年度広島市一般会計補正予算第9号に対して、それぞれ1件の修正案が提出され、所定の手続きに従い、討論、採決を行った結果、原案通り可決しました。また、その他の諸議案についても、討論、採決を行った結果、いずれも原案通り可決しました。これを受け、3月14日の本会議で、本委員会の西田博史委員長が、令和5年度、令和4年度、関係議案の審査の経過と結果を報告しました。要望事項の主なものについては、次の通りです。要望事項。地域コミュニティの活性化に向けて、地区社会福祉協議会や連合町内会、自治会といった既存の組織を、その役割や機能を確認した上で、地域の実情に応じて新たな協力体制として認めるなど、柔軟に制度を運用すること。また、専門的な人材を有する企業等との連携により、地域の課題解決を支援するための仕組みを検討すること。DX の推進にあたっては、市民の利便性を向上するため、申請書にあらかじめ氏名等を印字するなど、書かない窓口の拡大に努めるとともに、子育てや介護など申請件数の多い行政手続きのオンライン化の推進に取り組むこと。消防行政においては、市民の生命、身体及び財産を守るため、職員個々の適性や能力に応じた人材育成、消防車両、消防ヘリコプターなどの消防防災設備や消防防災施設の計画的な更新に努めること、また新たに配備する消防活動用ドローンについては、向上した機能を十分に発揮できるよう、研修や訓練を適切に実施し、安全で効果的な運用を図ること。ICT を活用した教育については、ICT 機器や学習支援システム等を活用した小中一貫教育校相互の交流授業などの先行的な研究を行うとともに、実践事例の普及に努めること、またタブレット端末の活用等に関する教員研修の継続的な実施に取り組むこと。いじめ、不登校対策については、その未然防止や早期発見、組織的かつ適切な対応ができるよう、教員と児童生徒の信頼関係が醸成された学級づくりや、 不登校児童生徒の個々の状況に応じた居場所づくりに努めることはもとより、スクールカウンセラーの配置の拡充を進めること、教職員が心身ともに健康を維持して教育に携わることができるよう、産業医や保健師などの専門的人材の活用を推進し、心の病の予防や早期自覚、早期対処などメンタルヘルス対策の充実を図ること、有害鳥獣対策については、担い手の高齢化などによる人材不足を解消するため、新たな従事者の確保や育成といった駆除班の体制強化に努めるとともに、有害鳥獣駆除捕獲物処理モデル事業の本格実施や広域的な連携など、効果的・効率的な仕組みの構築を検討すること。ものづくり産業の振興によって、地域経済の活性化を図るため、基幹産業である自動車産業をはじめとする中小企業に対して、ニーズに応じた経営、資金、技術の面から総合的な支援の確実な実施に努めるとともに、地域企業同士の関係構築につながる取り組みの拡充を図ること。地域福祉については、民生委員、児童委員の負担軽減や、担い手確保に向けて、民生委員協力員制度のさらなる充実等を図ること、また、広島市社会福祉協議会の担う福祉関係業務が着実に実施できるよう、組織体制の充実に必要な支援を行うこと。高齢者や子ども、障害者など、誰もが安全・安心に移動できる交通環境の形成に向けて、駅などのバリアフリー化や防犯対策の強化などに努めること。ウォーカブルな街づくりを推進するため、官民連携のもと、公共空間等を滞留空間として利用するなど、都市空間の新たな活用方法の検討を進め、都心における新たな賑わいと憩いの場の創出に引き続き取り組むこと。議会トピックス。今期の任期満了をもって引退する議員。任期、令和元年5月2日から令和5年5月1日。中本博夢、14期。木島隆、11期。藤田博之、10期。小玉光政、9期。佐々木樹吉、8期。金子和彦、8期、谷口治、6期、武田康則、5期、真庭京子、5期、渡辺光三、5期、近松里子、3期。